はい、皆さんこんにちは。ゲームカフェの直樹です。
翔です。
あら、翔さん、なんか今日テンション高いですね。
こんな気分でいきます。
まあね、ちょっとね、ドラクエやってる方にちょっと裏事情話しますと、ね、つい先ほどまでね、不思議の的を言ってたんですよね、我々。
なんまら疲れましたね。
で、多分疲れて休んで、今、よくわかんないテンションなんでしょうね、多分翔さんは。
イエーイ、なんか思わず方便も出てしまうぐらい、ちなみになんまらっていうのは、すごく打っていいんです。
なるほど。
はい、すごく疲れました。なんでにわかに20回全部登っちゃったの、俺。ほんと疲れたんだけど。
知らんがなってね。
いや、これからは1話からいきます。今回は身内だけというか、まあ、あなたと、そして共通の友人と、まあ、前回登場してくれたデイビッドさんですね、と一緒に行ったので、まあ、ある程度その余裕を見てもらえたんですけど、あんなの野良でやってたら俺すぐに叩き落とされますよ。
まあ、今ね、2つ一応キーワード的に出ましたけど、
はい、
まあ、あれですよ、デイビッドさん、まあ、ヨシーさんですけどね。
はい。
実は今回なんですけど、今撮ってるのが7月の19日なんですよ。ただ、実は今回の回っていうのは、その前の時にね、まだ不思議の的とかその辺が来る来ないとかっていう段階で、まあ、ゲスト出演ということで、ヨシーさんに来ていただいた時のものを、ちょっと今回お便りもあったものなので、急遽撮った番外編にこのお便りのコーナーを付け加えて一つの回にしようということになりまして。
俺は今すごく重大な勘違いをしてる。そうか、はい、順番は逆ですか。
お、と言いますと？
収録の順番そのままかと思っちゃって、配信の順番考えてなかったぞ、今のセリフ、俺。
もうね、この裏事情をね、ね、リスナーの皆さんにあっさり言ってください、この翔さんのフレンドリーさね。いいっすね。
これは収録し直してないのかい。大丈夫かい、直樹さん。
大丈夫ですよ、問題ない、大丈夫だ。
そうなのか。
ね、まあ、というわけで、そう、今回はまたその、まあ、一緒に配信するんでね、順番的にはちょっと微妙になるんですけど、まあ、ヨッシーさんの、まあ、我々より少し、というかなりですけど、年下なもので、ちょっとその辺のことも踏まえて、今の二十歳そこそこのこのゲーム事情じゃないですけど、
はいはい、
ね、そういうのを聞いたら少し面白かったので、まあ、そういうコーナーってわけで、あと、これと同時配信の回だと思うんですけど、ドラゴンフェスの回で、そう、いつ不思議の的は来るんだっていう風に言ってたんですけど、もう来てたっていうね。
そう、収録の翌々日に発表されましたね、今週出ますってね。
タイミング悪かったですよね。
タイミング超悪かったっすよ。
どうしてくれんの、スクエニーと思いましたもんね。
っていうか、俺らが悪いんですよね。勝手にその日に収録したからね。
まあ、そうですね。
そう、それでもうね、どうせ、期間中っていうから、まだまだ先だろうって、踏んだね、俺のせいですよ。はい。
しかもね、いつ来んだよなんていう風に悪態ついたやつもいましたからね。
そうっすよ。
私ですけどね。あ、あなたもですね。
はい。まあ、直樹さんもでしたっけ。
まあまあまあ、どっちにせよ、気持ち的には似たようなもんでしたよ。
もう我々ね、ダメダメっすよ。
まあ、というわけで、そうですね、同時配信のドラクエの番外編の回では、ドラゴンクエスト10の番外編の回では、言ってましたけど、不思議の的はもうすでに来ていたと。
はい、そういうことです。
ですね。と、あと、ね、ヨシーさんのコーナーということで、今回、まあ、お便りの後に、ちょっと、一旦切り替わってですけど、とお送りいたしますということで。
そうですね。
では、そうですね。ぜひお楽しみですね。というわけで、今回のお便り来てますので、そちらの方を読んでいこうかと思うんですが。
Thank you very much ですよね。
はい。素敵な英語でありがとうございます。というわけで、まず、1つ目からですね。はい、何度かいただいてますね。リサーさんからですね。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。直樹さん、翔さん、おはこんばんちは。
新しいな、おはこんばんちは。
すごいですね。おはようでも、こんばんはでも、こんにちはでも、全部入ってますね。
これ確か、あられちゃん言ってませんでしたっけ。
あ、そうでしたっけ。
おはこんばんはんちはって。
あー、ちょっと、見てたんですけど、わかんないですね。戻りますね、すいません。
はい、
僕は、プレイステーションをほとんどやったことないのですが、
そう。
やったことあるタイトルの昔のシリーズが出てきて、あ、出てきたりして、とても楽しかったです。
お。
次は多分、プレイステーション2になると思うので、その時にまたベスト20をやってくれるなら、僕もベスト10を送ってみたいなと思いました。はい、リクエストですけど、感動するゲームがあれば教えてください。これからもちょくちょく送ってみたいと思います。とのことです。
ありがとうございます。
リサさん、ありがとうございます。そうですよね。まあ、今回の回にもつながる感じのお便り来たもんなんですけど、まあ、ね、まあ、ゲストで来ていただいたヨッシーさんもそうですけど、20代というか、もう二十歳そこそこなもので、まあ、後にね、流す別のというか、このね、この後に流す回で、ヨッシーさん自身がおっしゃるんですけど、まあ、プレイステーションから入ったと。ゲーム自体。
ですね。
我々はファミコンですけどね。
うん。ここにもうすでにジェネレーションギャップを感じますよね。
そうですね。というわけで、ね、リスターさんですけど、プレイステーションはほとんどやったことがなくて、で、見た感じです。これ、プレイステ2からってことなんでしょうね、きっと。
ですね。
うん。リスターさん、17歳の方ですもんね、確かね。
そうですね。
うん、そう考えると、そうですね。その辺のね、ジェネレーションギャップってさっき言いましたけど。
はい。
うん。
あ、さすが一回り違うとちょっとね、違いますね。
そうなりますね。リスターさんなんかだと一回り以上違いますもんね。
ね。
ねえ。というわけでね、そう、プレイステーション2になると思うので、そっちの時には僕も上げてみたいですということですね。
はい、ありがとうございます。
で、まあ、リクエストの話ですけど、感動するゲームがあれば教えてくださいですね。
うん、そうですね。まあ、以前取り上げさせていただいてなんなんですが、第9回で私、自らリクエストして FF の10ですね、ファイナルファンタジー10を、
はい、
上げさせていただいたんですけど、
はい、
やっぱり感動するゲームって言われてパッと思い浮かぶのは FF10 ですね。
なるほどね。
もちろん10含めて、まあ、10-2につながる、10-2の後ですか、まあ、プレイはしてないんですけど、
はい、
HD マスター版でのその、トゥルーエンディング。
あ、はいはい。
はい、10-2のトゥルーエンディングはすごく、YouTube で見たときには、マジかという感動がありますね。
なるほどね。
はい。
感動するゲーム。まあ、でも、感動といっても、ほら、ね、今あれじゃないですか、翔さんはまあ、ね、ストーリー的な意味で感動っていうのもありますけど、
はい、
やっててプレイして、いいなーって感動するっていうのもあるでしょうし、
なるほど。
難しいところですよね、正直ね。
そうですね。
感動するゲーム。感動するゲーム。言ってしまうとですね、我々リクエストのメールでいただきますけど、
はい。
基本的にあれなんですよね、なんか、そこで調べたりとかしないですよね。
そうですね、ぶっつけ本番でいっちゃいますよね。
そうですね、なんか調べてしまうと、なんかね、やってもいないのに知ったふりって感じでも嫌だし、あとなんか、うん。なんか、ありのままその来たやつを返す方が、ちゃんとね、リクエストに対してってこともあると思うので、まあ、調べてね、ちゃんとした上で返すのもそうと思うんですけど、
まあでも答えられないっていうのは一番最悪なパターンかもしれないですよ。
まあそれもそうですね。ただまあうんのわけなんですけどね。ただそうですね。
うん、
うん、感動するっていうかなんかうーんあーやった後にうーん来たなと思ったので今ちょっとポーンと浮かんだので言うと
ほいほい、
まあ後に言うと思うんですけどメタルギアソリッドのまあ3とか。
あーいいですね。
あと全てやった上での4のエンディングとか。
いいですね。
ねあとはね、なんだろうな。ワンダと巨像とか。あれも、なんか、ちょっとね、途中で、うんってなんですけど、最後の方で、うんってなったりもするし、まあでもあれは、なんだろうな、ゲームやった時も結構、うんって思うとこもあるし、全体的にですかね。
なるほど。ワンダの巨像って、あれですね、はい。あなたの口からと、秘密基地全員集合の陣川さんの口から聞いた以外で、実は何一度もプレイしてないですね。
あ、そうですか。
はい。
あれもね、リマスター版出てましたけどね。
あらば。
あれは1個とセットのセットとかなんですか。
ほうほうほう。
まあ、あれもね、ぜひ、あれはね、本当世界観とかもそうですけど、綺麗ですね、やっぱり。
お
ー。うん。まあ、プレイしないにしても、動画とかで見てもいいかなという。
なるほど。
で、そのチームというか、作っていたね、のどこの新作となる、一食いのおわしとりこは、 果たしていつ出るのかっていう部分もあったりもしたんですけど、
それもなんか話題に上がってましたね。
そうですね。
したんですけど、
はい。
古内さん言ってましたね、楽しみだって。
ああ、なるほど。そうですね。あとはなんだろうな、そうだな、最近のとかでもいいのかな。最近のとかで行った方がいいとすると、そうですね。ああ、なんだかんだで、ね、シュタインズゲートの、シュタインズゲートのラストとかは結構良かったですかね。
シ
ュ、
ね。
ええ。シュタゲはね、なんか、まあ、最後の本当のトゥルーエンドっていうよりは別のエンドの方が少し来るものもあったりもしたんですけど、まあ、あれもあれで、うん、よくできた作品で、すごく好きだったんですけどね。
なるほど。
というのもですね、今私自分のプレイステーション3とかのソフトの置いてるあるランを見ながら話してるので、それで今入った、目に入っただけなんですけどね
。ざっと見ても5本ぐらいしかソフトない私は一体どうすればいいんでしょう。
困りましたね。しかもアクションゲームがほとんどみたいな感じでしょ、多分
ね。バイオハザードとウィンニングイレブンと、
はい、
機動戦士ガンダムのエクストリームバーサスと
感動もんだらけですね。
終わった。
いや、あの時の一撃を食らわなければ的な感動ですね。
そうです。今もうプレイステーション2が私、本体自体が実家なので、
なるほど。
10もね、実家にあるんですけど、
うん、
3ではね、起動できませんね。
まあ、初期が確かできないですもんね。
はい。
まあね、そんなぶつけ本番な、スタンスを取っている我々的には今パッと浮かぶのとそれぐらいですかね。
せやな。
せやな。というわけで、まあ、そうですね、西田さんありがとうございます。
ありがとうございました。
で、お次ですね、小鳥鳥さん。
はい。
はい。いただきました。ゲームカフェのお二方、はじめまして、小鳥鳥と申します。
はい。
第19回のレコードキーパーを拝聴しました。
ありがとうございます。
実は私もレコードキーパーを今年に入ってからプレイしております。ずっと無課金のまま、少しずつですが戦力も揃ってきました。
うんうん、
ですが、先日のセフィトス限界突破のイベントが来た時に、ありましたね。はい、ありましたよね、これね。二つ目の限界突破どころか、最初の限界突破すら取れずに断念してしまいましたと。
あらら、はい。
そこでお二人にお聞きしたいのですが、
はいはい、
無課金の人間でもある程度まで進められるようなそんなアドバイスなどありませんでしょうか。
なるほど。
私自身戦力が揃ってきたとは言ったものの、初期に比べればといった程度のため、
うん、
専用の武器はなく、そして星5の、まあ、星5今最高のねリアリティですよね、出る上では、
うんうん、
星5の武具も6、7個程度しかありませんと、
うん、
攻略サイトを見てもどれもある程度専用武器持ちだったり、アビリティも強化されたものばかりで、自分的にはあまり参考にできないのです、
うんうん、
勝手なリクエストになりますが、よかったらでいいのでお願いいたします。これからも楽しみに聞かせていただき、聞かせていただいております。あ、いただきます、すいません。
はい、ありがとうございます。
そうですね、
はい、
今の前の前ですかね、このイベントって確か
セフィロスは。そうですね。
そうですよね、確か。
今現在は、あれですね、もうこの時期だと、リュックが出てきてる FF10 のイベントと、で、まだFF5 のファリスとか、
ああ、
そういうやつが少し残ってるやつですね。
はいはい、その前でしたよね、確か。
その前ですね。
ですよね。セフィロスの限界突破1って、難易度どれぐらいしたっけね。
難易度75とかじゃなかったですか。
あ、そうでしたっけ。
あれ、ギリギリ取れたところなんですよ、セフィロス1は。
取れたんですね。
はい、いつも70後半から80ぐらいになると、
うん、
エクセレント取れるかグッドじゃなく、グッドかになるかギリギリのところで、
はい、
なんとかクリアするっていう感じですね。
まあ、そうですね、ノーマル、グッド、エクセレントですもんね、確か。
ですね。
はい、なるほどね。ちょっとせっかくなのでこれは別の回で専用で作ってお話ししようかなとは思っておりますね。
はい。そうですね。ちょっとお楽しみにという形で、少しまたFFRK 第2回ということで。
そうなりますね。ただそうですね、今パーッと簡単に言うのは何かありますかね。
そうですね、まあ、まあ、一番いいのは、やっぱ日曜日のあの、経験値ダンジョンを生かすってことですよね。
あー、レベル上げをね、はいはい。
はい。なるべくその時間取れる範囲内で、なるべくそこでレベルを一気に上げてしまって、あとは、ま、正直その装備面とかは、もう運なんで。
そうですね。当たらないときは本当当たらないですからね。
あとはもう最初のうちは、なんだろう、どんなにこのキャラ使えなさそうだなと思っても、そのキャラの特徴を生かすように、黒魔法キャラだったら本当に魔法一つだけでもいいから、ファイガとか、ちょっと上級魔法を覚えさせて、アビリティ作って覚えさせておくとか。あとは、なんでしょうね。デュアルディレイとかってあるじゃないですか、物理スピードの2回攻撃。
はい。
あれは結構物理直系で装備できる人多いと思うんで。
はい。
あれは楽ですよね。
まあ、そうですね、はい。
あとは構える戦法が有効だったりだとか。
あー、なるほど、はい。
その辺ですか、パッと。
そうですね、正直、小鳥鳥さんのまあ、メンバーもそうですけど、限界突破の決勝ですか、
うん、
持ってるのとか、あと、どういう状況なのかわからないので、少し難しいところもあるんですけどね。
そうですね。
ただそうですね、まあ、75っていうと、ちょっと戦略揃ってれば、いけなくもないというか、っていうふうに考えるとそうですね。まあ、パーティー構成もまず最初大事ですね。
そうですね。だいたい自分がそのエクセレントかグッドかって言ったのは、だいたい平均55前後なんで、5人が。そうなってくると、まあ、60以下は多分エクセレントは普通にいけるし、65になったらまあ余裕でしょうというところだと思いますから。
どうですかね、うまくできさえすれば、レベル50メンバー全員でもいけるとは全然思うので。う
ん、いけると思いますよ。う
ん、ほとんどね、50までしか解放なかったんで、解放じゃなくて解放してなかったので、まあ50、まあその辺はね、経験値は日曜日に上げたいとかその辺考えたり、あと今グローエッグもね、結構ポンポン手に入るので、
っ
てい
う感じ
でそうですね。そして、そうですね、あとはなんだろうな、とりあえず、錬金というか、錬成ですか、
うん。
まあ錬成で、錬成強の強化ですか。はい、しなくてもいいんで、とりあえず、そうですね、1個はプロテガとシェルガを取っておけばいいかなという。
そうですね、大事ですね。
この辺あるとね、物理攻撃にしてもそうですし、あと、魔法攻撃にしても、
うん、
だいぶダメージ軽減できるので、
うんうん、
あの辺と、あとそうですね、フレンドさんでいいのが来るまでというか、
そうですね。うん、
来た時にあれはね、来た時にキャンセルというか、撤退しても同じフレンドさんになるので、
うんうん、
そこでいいのが来たら、ちょっと、一旦今自分のやってる場所を中断して、で、クリアしたいそのイベントに行って、で、クリアするって形でもいいかなと。
そうですね、相手が複数いる時の、クラウドの破攻撃とか来たらいいですよね。
そうですね、ただまあ、個人的に言うならば、一番優先すべきは、攻撃よりはやっぱり、なんか鉄壁のグリモアとか、ああいう、防御系だったり、あとまあ、プロテガーとヘイストとか、あとシェルガーとヘイストみたいな、そういう複合的な守り系だったり、あと、まあその後ぐらいか、もしくは優先してもいいですけど、全体回復とか、優先してもいいかなと。あとはまあそうですね、アビリティ無理に星5とか星4で1、2発っていうぐらいだったら、星3とかでそこそこ連成というか、ね、強化とかもしたりして、使ってもいいかなと思いますね。
そうですね。多くの負担も少なくて済みますね。
2発とかぐらいやったら、まあね、2発の邪系魔法よりかは、6発ぐらい打てるガー系の魔法のはいいと思うんで、
うんうん、
そんな感じですね。
おっしゃ
ったと思いますよ。まあ、75とかそれぐらいやったら、まだ全然どこでもなるって言ったらですけど、しっかり見直して、そしてバランス考えてやれば全然いけると思うので。
ですね。
うん。もしかそうですね、攻略サイト、確かにそうですね、誰々の専用武器があるとか、あと、ね、
うんうん、
星4、星5の粘性がすごいとんでもないぐらいになってるとか、いうのも結構意見でありますけど、そういうのをね、一段階下げてというか、まあ、邪系だったら画系に置き換えてみるとか、それぐらいで参考にしてみてもいいかなと。
ね、ダウングレードして回数を、ちょっと質より量で。
そうですね。で、多分いけるかなと。
うんうん、
あとはそうですね、自分の足りない場所がどこかなっていう、そのパーティーの足りない場所を見て、そこをフレンドや何やらで埋めたらいいかなという感じですかね。
ですね。
まあ、本格的には次の回というか、まあ、その後に撮ることになると思うんですけど、レコードキーパー第2回で少し掘り下げてみようかなと。 という感じですね。はい。さて、その次ですね。
はい。
はい、デリカさん。
はい。
ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。第17回のファミコン、スーパーファミコンの回から聞き始めた新参者のデリカです。
ありがとうございます。はじめまして。
聞くたびに、ああ、あったよねとか、ああ、そうだった、そうだとか、いった懐かしさが、懐かしい発見があり、プレイしていないのに、久々にプレイした感覚を味わいました。
おお、ありがとうございます。よかった、よかった。
うん。嬉しいですね、こういうのはね。
いいですね、嬉しいですね。
ところで、お二人は洋芸はするのでしょうか？近年は、和芸の勢いが少し弱いというか、海外勢の勢いは非常にすごいの一言なので、
うん、
プレイしたことがなければ一見の価値ありですよ。それではこれからも配信楽しみにしておりますと。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まずは最初の方に触れるとすると、ね、やっぱりその、我々もそうですけどね、話してて懐かしい感じしましたもんね。
そうですね。
そうですね。
我々自身がそもそも楽しみながら話してるから、それが何とか伝わったのかなと思うと嬉しいですけどね。
そうですね。で、お二人は洋芸はしますかってことですけど。
はいはい。
翔さんは洋芸は？
いや、残念ながら、和芸もさほどね、数多くこなしてないですから、洋芸はもう表のほかって感じですね。
なるほど。それこそあれですよね、この後に流すというか、
はい、
ゲストで来ていただいたヨッシーさんの回ですけど、
うん、
ヨッシーさんは結構やってますよね。
そうみたいですね、う
ん、グランドセフトオートとか、あとまあ、うんうん、なんだろう、何やってたろう。なんかいろいろやってますよね。
ね、
うん、まああとそうですね、私はなんだろうな、
ダオキさんは多いでしょう。
そうですね、プレステ3に入ったの結構やりましたね。
ねえ、
うん、
なんか知らないタイトルたくさんありましたもの、聞いた中で。
あ、そうですか。
はい。それこそスカイリムとかなんかそうなんですか？
あ、そうですね。エルザースクロールですね。そうですね。スカイリムにしてもそうですし、あと同じ会社ですけどね。フォールアウトとか？
はい。
あの辺はね、本当あれは圧倒されましたね。
ね、
なんでこんな綺麗な画面で、あちこち行けて、こんな作り込みって感じの。
うんうん。
正直ね、世界観が広すぎて全部いけないんですよね。あれは本当一つの世界ですよ。大したもんですよ、本当に。あとはそうですね、私好きでやってるシリーズで言うと、うん、ドラゴンエイジシリーズとかですかね。あれも洋芸ですけど、うん。そうですね、結構洋芸は全部じゃないですけどやってますね。
うんうん。
まあ、あと、比較的ね、FPS もやったりやんなかったりですけどね。私は一時すごいやってましたけど、最近疲れて全くやってないので。翔さんはあれですよね、やっぱり、洋芸に対してなんか少し、なんだろう、和芸ほどとっつきにくいみたいな感じのイメージとかってあったりします？
とっつきにくいというか、なんでしょうね、そもそもそんな手広くやる方ではないので、
はい。
まあ、それは和芸、洋芸関係なく、テレビゲーム自体をあまり手広くやれませんので、
うん。
どうしてもなんかこう、一つこだわったら、それこそ今ドラゴンクエストですけど、集中的にそっちばっかりやって、なんか他のゲームをおろそかにするぐらいだったら、2役最初から買わなくていいやっていう感じですね。
なるほど。
はい。なんで、あんまりその、洋芸だから抵抗感あるとか、そういった感じではなく、単に、ゲーム、あれこれと手を出すような人種じゃないというか、そういう感じです。
まあ、なるほどね。なるほど。はい。
はい。
というわけで、まあ、そうですね。全く触れなかった翔さんと、あとまあ、人並み程度に触れた直樹ということで。
はい。
な感じですかね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、で、お次ですね。
はい。
スナイデルさん。
お、
はい、
サッカー選手。
そうですね、私も今そう思いました。
レスリーですね。はい、すいません、お話をごしておりました。
内容ですけど、はい、ゲームカフェのお二人、お初です。
お初です。
売り上げの回かな。ウイデを紹介されてましたけど、
はい。
一作目は J リーグ版でプレイステーションが出てましたよ。当時から今のシリーズほど複雑な動きはできなかったけど、
うんうん、
おもろいゲームやなと思ってやってましたわ。でも今は FIFA の方がいろんな意味で面白いかな。これからもガンバですよとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あの、ね、お名前の通り、サッカー系のお話で。
でしたね。
でもそうなんですね。ウィレット一作目、うん、やっぱりプレイステーションなんですね。
そうなんですね。
うん。まあ、あの、売り上げの書いてたの確か4と3でしたっけ？
ですね。そうですね。
そうですよね。
あの、ナナミっぽい人出てるねとか、ヒデっぽい人だねとかっていう話してましたもんね。
そうですよね。って考えて、あと5とかからプレイステーション2で黄金期的にボンボンボンボン売れたって考えると、そうですね、うんうん。やっぱり昔から、やっぱり、出来は良かったというか。
ですね。
ってことなんでしょうね。
まあ、FIFA が台頭してくるまでは正直、サッカー一強っていう感じのイメージは、ウィーデーにはありますけどね。
ああ、なんだかね、そうですね。あの、何でしたっけ、ね、あの、まあ、あれもコナミですけど、実況、なんだっけな、パーフェクトストライカーじゃないし、なんとかそんなのあって、
うんうん。
いわゆるあの、サッカー版サクセスあったんですよ。
うんうん。
それとかもやったんですけど、やっぱりウィレの方がやりやすかったですもんね。
とっつきやすさも含めてウィレの方がなんか勝った感じがしますよね。
そうですね、実際ウィレばっかりやってましたね。 FIFA なんはそれこそプレイステーション3に入ってからですよ、私やったの。
うんうん。
でもまあ今がそうですね、まあ FIFA の方はいろんな意味で面白いかなということですけど。
ですね。
翔さんも少しね、あの、私貸しましたよね、FIFA 自体は。
はい、あの、借りたんですけど、あの、岡田監督解説やってるなーぐらいの印象しかないですね。それぐらいしかやることないです。
なるほどね。
はい。
まあ、あとあれですね、あの、私あの、プレイステーション2の時が浮いて全盛期ですけど、
はい。
なんかあの、翔さんは比較的プレイステーション2と3ぐらいもずっとやってるじゃないですか。
そうですね。うん、2ではむしろあんまりやってないかな。
ああ、なるほど。
3かな。
うん。多分そういうこともあるのかなっていう、あの、最近のシリーズで浮いてやってるから、
うんうん、
なおさらなんかあの FIFA の方が合わなかったっていうことなんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、始めるタイミング、まあ、あのいろいろ評判聞いてその FIFA の方にも手を出してみようと思ってその直樹さんからも借りたんですけど、
はい、
やっぱこうなんだろう、ウィレの方が体に染みついちゃってどうも FIFA の方が抵抗あるなっていうのはありましたね。
そうですね、あと FIFA ってウィレほどグイグイ抜けないんですよね。
そうです ね、それもまたあのなんかギャップを感じるというか、やり方が全然変わってくるんだなと。
そうですね、ただあのすごくあの FIFA の方って技の多くて、
うんうんうん、
あれを全部駆使してっていう人だったらまああれですけど、普通にポンとやろうと思うんだったら多分日本人的にはウィデの方が気持ちいいのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
うん、まあ、というわけであのスナイデルさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
というわけでね、長くなりましたけどこの後はあのね番外編の方というか、になりますので、どうぞお楽しみくださいですね。
はい。
はい。はい、あの、ちょっと、急に始まりましたけど、ゲームカフェです。
はい。はい、そうですね、ゲームカフェです。
直樹です。
翔です。
よしです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
しれています。
はい。いや、いいです。いてください。まあ、あれですよ、あの、ちょっとね、ちょっとあのまあネタを裏事情話しますと、
はい、
死の騎士物語と、
はい、
あとドラゴンクエストの件で、
はい、
ヨッシーさんにまあゲストということで、
はい、
来ていただいたんですが、これはもうあの大体の年齢言っちゃってもあれですかね、ヨッシーさん的には。
あ、僕的には問題はないですよ。
ヨッシーさん自体がまあ20歳そこそこということで、
はい、
うん、まああの我々とはもうね10一回りともいかないですけど近いぐらい年の差があるわけで、
そうですね。
であの以前なんですけど、あの、17歳のリスターさんって方からメールいただきまして、
はい、その説ありがとうございます。
で、ドラゴンクエストの話聞いてくださったということで、
はい、
で、あの、ドラゴンクエストは、あの、年上の大人の人がやるようなイメージのゲームでしたって感じの意見来たので、
うんうん、
で、ちょっとあの、その辺の話で、あの、まあね、そのリスターさんより何歳か年上になりますけど、
うん、
ヨッシーさんの意見が少し面白かったもので、
はい、
ちょっと興味深いのもあって急遽番外編ということで、
はい、
今回撮ろうかなと。
直樹さんが急にやる気出しました。
びっくりしました少しね。
はい、
そうなんだと思って。
ね、そんなこんなでちょっとまたお付き合いいただく形になりまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
お願いします。
はい、早速ですが、直樹さん。
はい、
まずはあの、
ね、
驚きを隠せなかったってところもあったんですけど、
まあ、もともとというかあのもう少し8月の27日ですかね、
はい、
にあのドラゴンクエスト8 はい、まあ、3DS 版でリメイク出るということで。
そうですね。
これが11年ぐらい前ですか、2003、4年だと思うんですけど、はい、違ったかなぐらいに出た、まあ、ゲームですけど、うん、で聞いたらね、ヨッシーさんやってるってことで、
うんうん、
わおと思って、そしたらなんかね5とかもやってるってことで、
はい、
でちょっとその辺の事情をお聞きしようということで、
うん、
でどうですかね、ドラクエはこの一応シリーズ的にはやったもので言うと、
やったもので言うと、まあ、5のリメイク版、DS に出たやつ、
はいはい、
と、あとはそのドラクエ8、
はい、
であと友達がやってて、ちょっと僕も買ったんですけど、ドラゴンクエストモンスターズ、
はい、
テリーのワンダーランドとか、ルカとイルの大冒険、
おう、はいはい、
プレステですね。
あ、ね、ワンツーの。
そうですね。
あ、はいはいはい、ありましたね。
はい、
結構高いんですけどね。
あれ、なるほど、はやってましたね。
なるほど。
はい。
二十歳そこそこって考えると、まあ、ちょっと、2000年頃ってもうプレイステーション2とか出てましたけど、まあ今から15年前ですけどね。で、あとやっぱり、まあ小学校入るか入らないかぐらいって時ですけど、まあ最初に何からハードってやりました？
最初のハードはプレステですね。
ジェネレーションギャップですね。
衝撃ですね。
そうか、プレステ世代ですか。
そうか、プレステが我々のファミコンに当たりする感じですかね。
っていうことなんでしょうね。
なるほど、確かにジェネレーションギャップが。
プレステですでに、そこで英才教育を受けてのプレステ2とかだったら。
すごいっすね。どんなのやりました？なんか我々ファミコンの頃ってね、やっぱ小さいながらにアクションゲームなんか適当にやったりとかしましたけどね。プレステの頃ってもある程度ゲームの方向性というか、こういうのはこういうテンプレートだよみたいなのあったわけで。
うん。
プレステでやったゲームは、僕結構車が好きでチョロQとかやってたんですよね。
おお、翔さんも上げましたよね。
はい、それでランキング投げましたね。
うん。
チョロQとか、あとは、まあ親の関係もあるんですけど、電車で GO。
我々が分からないタイトルですよ、まさに。
はい。はい、まあ、そんな感じですかね。まああとはなんか、ザ・ベストシリーズ。
特にジャンル問わず、なんかその、ザ・ベストって、書かれてるスポーツゲームとか。
まあそうですね。まあ、親もやってたので、
うんうん、
まあ、ザ・相撲とか。
相撲
あれか、シンプルシリーズみたいな。
そういうことだね。
ベスト版とかじゃなくて。
あ、シリーズ、あ、そうですね。シンプルシリーズですね。すいません。
はいはい、
はいは
い、
はい。ああいう系ですね。
なるほど。
はい。
っていうことは、大体は、プレステの頃って、その、ちょっとしたもので、プレステ2ぐらいですか？主になんか、好きな感じで選んでやったみたいな。
そうですね。プレステ2から、好きなゲーム買ったりとか、なんかどんどんいろんなジャンルやってみたりとかって感じですね。
じゃあまず、なんだろう、周りで流行ったのもあるんですけど、ヨシーさんが好んでやってたのってどんなですかね、プレイステーション2とかって。
好んでやってたのは、なんだろうな、結構、まあ、やっぱり車が好きだったんで、グランツーリスモとかはやってましたね。
なるほどね。
4かな。
あ、
グランツーリスモ4。
はいはいはい。
はい。あそこら辺とかですかね。あとは、まあさっきのそのドラゴンクエスト8。
はいはいはい。
はい。ああいうのが結構、まあ人気というか、あったんで。
あ、周りでも流行ってたって感じですか。
はい。あと、ミンゴルですね。
ああ。
なるほどね。
ミンゴル4。僕4からだったんですけど、
うんうん、
でも途中からなんですけど。
うん、まあそうなりますよね。
はい。でもまあ結構、プレステ2でも結構幅広くっていうのもかもしれないですけど、まあ結構やってましたね。
なんか今、レースゲームやり RPG なり、ね、いろいろ出てきましたけど、なんかアクションゲーム系ってやってました？
アクションゲーム系。パッと出てこないですね。
ああ、なるほど。
でもなんか、こういうの知ってるって言われると多分、あ、やったってなると思います。
ああ、結構。そう、なんか当時人気だったの、デビルメイクライとか、バイオハザードとか。
ああ、どちらもプレス3からですね。
ああ、じゃあ、
3から。
デビルメイクライ4からだ。
そうですね。
なるほどね。あ、バイオもまあ、じゃあ、バイオ5から。
5のオルタナティブエディションでしたっけ？
あ、そっちから。あ、なるほど。へぇ、はい、あ、なんかあれですね。うん、まあ、プレステ2にかけなくてもいいんですけど、うん、まあ、学生時代とか、周りでまあ流行ってたとか、なんか、そんなのってなんかあります？
周りで流行ってたのは、いや、なんかいろいろやっぱ趣味で変わってきちゃうんですよね。
うん、うん、まあそうですね。うん、
サッカーでだと、ウイレ？
ああ、やっぱり硬いか。うん。全盛期
ですね。硬いですよね。
うん。
あとは何かあったかな、
パワープロとか？
あれは？
あ、パワープロもありましたね。
パワープロも流行ってるんだ。
ちょうど、パワープロメジャーリーグが出たんですよね。
あ、ありましたね。うん。パワーメジャーね。
パワーメジャー。
うん。
あれはやってましたね。
なるほど。
懐かしいな。作戦すごい簡単なんだよね、ワンはね。
なんか、新ギタイを揃えて。
そうですね。懐かしいな、パワーメジャー。そっか、ああ、そっか、そんな頃か。
年代と、まあ、その、周りの環境によるんでしょうね。
まあ、そうですね。なんだっけ、モンスターハンターとかって、実際どうですかね、その、まあ、今、二十歳そこそこの人たちが学生時代の頃って。
あ、流行ってはいましたよ。
あ、そうなんですね。
僕、ちょっと、携帯ゲーム機を持ってなくて、
あ、はいはい、
僕は参加できなかったんですよね。
うん、
ちょっと今、記憶にはなかったんですけど、でも、モンハンは結構、やっぱり、流行ってましたね。持ってる人は、まあ、言っていいのか分かんないですけど、まあ、学校持ってきてやるとか、まあ、ありましたよね。
まあ、卒業後なんで、もう事故っすよ。
まあ、事故っすよ。うん、あ、なるほどね。個人的にやっぱりそのね、17歳のリサさんから来たのもあって、
うんうん、
まあ、ドラクエ、まあ、FF のことは触れてなかったんで分かんないですけど、まあ、やっぱり、まあ、年代、まあ、ドラクエ世代ってありますからね、
うんうん、
3、40代とかいうぐらい人がやるもんだなと思ってたもんですから、少し。
それは、リスターさんの意見、納得でしたもんね。
納得でしたもんね、やっぱりね。だから少し意外だなと思っちゃって。
うんうん、やっぱりその、周りの環境、そしてあと、個人の趣味というのが大きく影響してくるので、やっぱりその、今、二十歳そこそこの人でも、やってる人はやってるんだなっていう。
そんなもんなんだなって。それこそね、ドラクエ10の多分、10歳ぐらいって考えると、まあ、うん、RPG やっても不思議じゃないですけど、
うん、
やってるもんなんだなって思っちゃって。
うんうん、
逆に FF ってどうですかね？
FF は流行ってはいましたよね、やっぱり。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、僕はドラクエ派だったんですよ。
なるほど。なるほど。
なんか、ちょっとなんかシステム違うじゃないですか。
まあそうですね。
やっぱ、まあ、別のゲームなんで、
うん、
それにちょっとなかなかならなかったんですよね。
なるほど。でも、いたしかたない。わかる気がします。
そっか、まあ、あと、なんか、局地的にでもいいですけど、流行ったっていうのだと記憶になんかありますかね？
パッとは出てこないですね。すみません、ね。
まあ、でももう10分ぐらい出していただきました、
ね。まあ、確かにね。
すごい量ですよ。なんだろう、驚きを隠せない、あ、そんなのあったかっていう。
プレステ2ね。まあ、うん、結構人気だったのって考えると、まあ、ドラクエとか FF もそうですけど、
うん、
まあ、あとメタルギアソリッドもそうですし、あとペルソナとか、
うんうん、
ああいうのってやっぱりやってる人は いやいるとは思うんですけど、いるんですかね、やっぱり。
あ、メタルギアソリッドとかはそうですね。ペルソナも結構います。あ、はい、言われたら分かるんですよね。ああ、あるわっていう。あと今思い出したんですけど、戦国無双とか流行ってましたね。
あ、無双系ね。はいはいはいはい。
あ、なるほど、納得だ。
なるほど、納得ですね。
納得だわ。
戦国無双、三国無双。
はいはいはい。はい、そうですね。
あと、無双オロチとかね。
なるほど。
あそこら辺が思い出しました。
やっぱりそういう系、まあ、そうですね。プレステ2の結構売れたあたりというか。
うんうん。
あと、まあ、そっかそっか。意外とあれですね、ドラクエの一もそうですけど、新規タイトルもそう、もちろんだし、うん、昔からの人気シリーズも結構触れてるもんなんですね。
ね。
DS とか、まあ、DS はまあ、携帯ゲーム機とか PSP が取ったらって言ってましたけど、
うん、
とかでもやっぱり、ドラクエにしてもそうだし、モンハンも入ってるって言ってましたもんね、やっぱりね。
そしたら、ドラクエ、モンスターズ・ジョーカーとか。
ああ、はいはい。
あれはやっぱり流行ってましたよね。
なるほどね。
驚きというか、 な、もう本当にあの貴重な生の意見ですよね。
そうですね、もうなんだろう、何歳くらいですかね、うん、3、4個下ならギリギリ同じかちょっとって感じの感覚もあるんですけどね、
うんうん、約一回り違うと
だいぶ分かんないですよね。
ジェネレーションギャップ、
何やるんだろうなっていうね、うん、意外と普通にね やるもんなんですな。でもね、まあ、ドラクエとかにしても別にシリーズですけど、まあ、話のつながりないわけで、でもあのやっぱり急になんだろう、ドラクエにしてもエイトとか感じで入っても違和感ないもんですかね。
僕は全然ないですね。
うん、
やっぱりまあいきなり最初がやっぱりその5だったかテリー、
うんうん、あ、はいはい、
なんで、まあそもそもドラクエの初期を知らないんですよね、
うん、
初期というか、まあ、他のやったことないドラクエを知らなくて、
うんうん、
まあ5と8をやる限りだと主人公全く違うんでストーリー関係ないのかなっていう感じはしたのはありますけど、
あ、なるほど、なるほど。
じゃ特に先入観もなく、
なく、はい、
うん、まあ同じタイトルというかそのシリーズだけど、あのまあ違う作品として見ていいんだろうみたいな感じで普通にやってたと。
そうですね、はい、
なるほどね。でもどうなんですかね、あの、
うん、
我々はあの一応なんだろう、大きな流れでいうのは最初に始まったファミコンから知ってますけど、
はい、
プレステから入ったわけじゃないですか、
ええ、
その時にあの昔のファミコンとかスーパーファミコンネトロゲームでどう打つのかなっていう、
あ、聞いてみたいですね。なんかその昔のゲームに関して、まあ、なんだろう、どんな意見を持ってるって言ったらちょっと難しいかな。
まあそうですね、
うん、あの、まあ、単純に古めかしいとかでも何でもいいんですけど、
うん、
なんかレトロゲームに関して思うことってありますか、ヨシさん。
あの実家に実はスーパーファミコンがありまして、
お、
結構やってたんですよ。
ああ、なるほど。
はい、まあ先にやったのは、プレステが最初なんですけど、
うんうんうんうん、
プレステとかプレ2飽きるとなんかスーファミから出してきてやったりとか。
ちなみに何やってました？
あ、画廊伝説とか。
ああ、私の好きな帽子がどっか行った。あのね、画廊伝説ってね、主人公テリー・ボガード勝ったら帽子投げるんですけど、ね、幼き頃の私は真似して帽子投げたっけ、トラックのねどこに乗ってしまいそのまま大さらばというありましたけどね、別の回の話なんですけどね、これ。
そうですね。
なるほどね。あ、じゃあそんな、むしろ今ね Wii U とかにしてもそうだし、あとプレイステから入ったとは言ってもやっぱりプレイステーションアーカイブスとかあの辺で昔のゲームをまあ触れようとも触れる環境にあるじゃないですか、今の
これを、
うん、実際は、
はい、
バーチャルコンソールなんかもファミコンとかスーパーファミコンもやってるんで、
うんうん、
そこからあのね600円とか700円とか800円とかそんなんであの落としてくることができるわけなんですけど、まあなかなかね我々はまあやってなかったっていうのはあったとしてもやれる、まあ時代にはいたわけですから。
そうですね、
うん、まあ、なるほど、なかなか不思議なあれですよね。
いやでも本当に驚きですよ、目から鱗っていうのね。なんかワオと思ったよね。
へえ、なるほどね。
うん、いや、いいんで、やっぱりその各年代によってその予想つかない、あ、そうだったんだっていう意見もあるし。
そうだね。
だから全ての意見が納得ですよね、なんかね。
それこそさっき言った無双系なんてやってた、はいはい、ね、ヨッシーさんやってた頃を考えると、うん、多分ですけど我々があのなんだろうね。ドラクエとかクロントリガーとかやった頃だと思うんで、
う
ん
う
ん、
時代的にそうですよね、
年代的にね、うん、へーっていうのはやっぱありますね、
ね、まあ、その時々の時代によって そのゲームの質とかその作品は違うけれども、
うんうんうん、
やってる作品 そのなんだジャンル的には似てるのかなと。
まあそうです
ね。不思議なもんで。いや、そっかそっか、貴重なご意見ですね。
そうです ね、
ありがたいですね。
ええ、何かあとですね、吉井さん側からあのこうだよみたいなのあったら、
パッと言われてもあんま出てこない
ですよね。でもここまで本当にあの具体的な作品も挙げてもらって、
そうですね、
びっくりですよ、ありがたいですよ。
ちょっとびっくりしましたね。
うん、
まああの、ちょっと最後にっていうわけじゃないですけど、まあ、携帯ゲーム機あたりで言うと、あの、なんか、触れたハードっていうか、そうやってやっぱり何もなかったりします。まあさっき、あの、DS のリメイク版でってことはあったんで、DS はやったとは思うんですけど。
そうですね、僕がやったのっていうのは、まあ、ないんですけど、友達から借りてとかだったら、その PSP とか、あ、プレイステーション、あとなんだっけ、あ、PS、あ、PSP と DS、
うんうん、
とかですかね。あとは、ちょっと前のアドバンスとか。
アドバンスって逆に何やってました？なんか、あの、
気になっちゃいます。ゲームボーイで流行ったのはポケモンですかね。
いや、ポケモンか。ポケモンなんだ。
アドバンスのポケモンって
ごめんなさい、私、初代からいきなり 3DS に飛んじゃうもんで。
あ、そうか。サファイアとかルビーですか？
ルビーサファイアですかね。
あ、なるほど。
なるほどね。
あれは大体の人やってましたね。
やっぱりポケモンは外せないんだ。なるほどね。
ポケモン結構人気ですね。やっぱり、まあ、まあ、あ、まあ、小学生っていうのもあるんで、当時は、はい。
いや、そうでしょ、小学生ですよ。
アニメとかでポケモンちょっと見てたらやっぱ興味持つ年齢ですよね。
あー、そっか、アニメで見る世代ですかね。
もうピカチュウもこなれてきた時代ですよ、多分。
なるほど。
ちょうど、サトシ君が帽子をかぶって、ピカチュウに電、10万ボルトを食らって旅立つくらいですよね。僕が小学校の頃っていうと。
あの、初期のポケモンのアニメじゃないですよね、絶対ね。あの、だいぶ5、6年やって、絵もこなれてきた頃のポケモンですよね。
あ、なんかな、どうなんだろう。なんか僕はあまり実はポケモンあんま興味なくて、友達の話をちょっと聞いてるだけなんで、今すげえ記憶をあの辿って話したんで、ちょっと時代間違いがあるかもしれないですね。
うん、
ちょっと、はい、そこは申し訳ない。
いやいやいや、全然ですよ。
ポケモンアニメ始まった頃、我々中学生ぐらいですかね。
うん、だと思います。
なんかもうでも高校にって感じの時期でしたよね、ある意味ね、もう。
まあもうアニメ始まった頃、ポケモンには完全に興味を失ってたんで。
まあもうポケモンやって金銀出ねえと思って、
うん、
もうアニメを見る年じゃないということ
で。うん、
まあ、翔さん今見てますけどね。
そうですね。
まあ、おかしいな。
今だからこそ見てるって感じですね。
なるほどね。
まあでも見てるアニメも、あの当時の子供向けのアニメじゃないですからね。
まあ、そうですね。
ジョジョとかね。子供見ねえだろって。
まあ、ポケモンは、でもやっぱ、アドバンスとポケモンって感じで。
そうですね。アドバンスはポケモンがメインでしたね、結構。
あの、ちょっと今ふと思ったんですけど、マリオとかカービィって触れます？
エアライド流行りました。
あー、カービィの。
うわ
ー。はい。
エアライド。
あー、なるほどね。
マリオ系はじゃあ、あまり。
マリオは、スーパーマリオブラザーズの、なんじゃっけ。なんか、どれかな。まあでもマリオ系もやっぱり人気はありましたよね。あ、マリオサンシャイン。
あ、触れてないな。
触れてないやつですね。
あれはゲームキューブでしたっけ最初。
ゲームキューブですね。
ゲームキューブってどうなんですか、あのなんかなんだろう、我々の頃ってもうねゲームキューブ出てる頃って社会人に近かったんで。
そうですね。
で、あの、まあ、個人的にはやりたいゲームだって買ったんですけど。その流れでね、マリオカートもやったりはしたわけなんですけど、
うんうん、
基本的にはあの、プレステ2に押されてて、子供向けなのかなみたいな雰囲気もあって、その時まさに子供な、ね、ヨッシーさんですけど、
うんうん、
ゲームキューブって流行ってました？
ゲーム好きな人は持ってましたね、ゲームキューブ。
なるほど。
やっぱりそんなぐらいっていうか、まあ、
うん、やっぱそれ人それぞれの環境と興味によるんですね。
まあそうなんでしょうね。
やっぱ同じ年でもゲームやってんのって人もやっぱいるんですよね。
あー、ちょっとバカにするな。
そういう人はやっぱりゲームは買わないのかなっていう。
なるほど。
でもなんか今の時代にね、男の子でゲーム全く触れないっていうのは逆に珍しい感じもしますよね。我々の偏見かもしれないですけど。
まあそう、でも、あ、でもそうですね。あの、いくらその部活とかに精出してる人でもサッカーやってて家帰ったらウイレやるって人もいますもん。
まあそうですね。
まあ、自分のキャラクター作って、ね、将来俺ロナウドと一緒にツートップやんだみたいな感じの。
まあ普通にね、ロナウドとそのツートップできるぐらいになる人ってその時普通に練習してますけどね。
ええ、そうですね。
あの Wii とか DS とかってどうですかね。ちょっとまた戻りますけど、すいません。
あ、 Wii DS は流行りますよ。それもやっぱり、
うん、
ゲーム基本的に流行ってますよね。
例えばスマブラとか。
あ、は流行ってましたね。
スマブラね、
うん、ゴールデンアイとかってやってました。
それはどうなんですかね。あれは64くらい、なんか Wii かなんかでリメイク的に出ましたけど、なんかあんまりそんなんでもなかった
です。その後ゴールデンアイじゃなかったですね。なんだっけ、ダブル
パーフェクトダークとかですか。
そっちだったっけ。なんかダブルオセブとか、そういったそのなんだろう、まあ、プレイヤーキルっていうジャンルじゃないんですけど、
FPS 関係、
ね、FPS 関係、そういうのも流行ったりしました。
あ、その何でしたっけ、今のその
ゴールデンアイですか。
ゴールデンアイ、そう、それそれ、ゴールデンアイは 64?
あ、ほうほう、 64 でやってました。やっぱり
持ってる人はいましたね。
ああ、じゃあ、あのちょっとまあ言うなれば画像荒いですけど、あれでも全然違和感なく遊ぶ面では楽しく遊べたって感じですか。
当時は遊べましたね。多分今は無理だと思います。
そうですね。
どっちかっていうと年齢的にあのコールオブデューティーとかあっちの方に行くんですかね。
あ、そうですね、コールオブデューティーは、
うーん、
高校の時に結構入ってましたね。
あ、高校の時。まあそうっすよね。
そっかそっか、でもそういう時代ってことですね。
やっぱり RPG よりかはアクション、FPS とかその辺行きますかね。ものによるかもしれないですけど。
はい。
なるほどね。
でもそう、でも64のゴールデンアイ触れてるとは少し意外だっていうか。
うん。まあ、それこそ持ってる人がいたからってことでしょうけど。
まあね。
でもすごいですね。あの、貴重なご意見ですね。
まさにその通りです
ね。いろんな人がいる。
なんだかんだ言って Wii 出たのもだいぶ前ですからね。
ねえ。
なんかつい最近のイメージになっちゃいますけどね、
我々は。我々はね。
Wii とか DS とかね。よく思ったらその時まだね、ヨッシーさん学生でしょうから。
はい。
へえ。
やばいですね、我々、あの、おっさんやんですね、ただの。
まあ、ってことはあれですかね、プレステ3の時まだが、そうだよね、あの、白金の時学生でしたもんね。
そうです、そうです、はい。
あの頃って何入ってました。なんかプレステ3って今でこそすっかり浸透したけど、当時はまだって感じだったんで。
さっきそれこそあのデビルメイクライとかって言ってましたね。
ああ、なるほど。
プレステ3出始めってあまりオンラインがなかったじゃないですか。
はい、はい、まあ確かに、はい。
なんでそのまあウィリーやる人いれば、デビルメイクライやる人いれば、あとはまあなんすかね、ミンゴリやる人いれば、あとなんか車好きだとニードフォースピードシリーズっていうのがあって、
なるほど、はい、
ああいうのも結構やってる人はいましたね。
ああ、なるほどね。なんかあの辺もう我々ね、来るとね、もうやんない人はやんないですもんね。
そうですね。
で、なぜオンラインがあのなんだろう、確保されてきたというか、なった頃には何流行ってました？
オンライン確保された頃ですか。
まああの今初期はね、オンラインまだあのね、完全になってないって話だけど、はい、大体オンラインで遊べる風になってきたなって頃、まあここの終わりぐらいでもいいですけど。
僕は一時期プレステ3から離れちゃったんですよね。
あ、
なんか飽きちゃって、はい、
あ、
まあそのプレステ2だとかスーファミの方にちょっと逃げちゃって。
いや、それは逃げとは言わないです
よ。逃げ
と素晴らしいことだと思いますよ。
で、まあその後に白騎士ですよね、僕は。
あ、そこで白騎士が来るんだ。
はい、ここで白騎士なんですよ。
原点回帰してから新たにオンラインゲームに入ったと。
なるほどね、はい、あ、いや、なるほど。
あとなんだろう、それこそオンライン流行ってからはさらに FPS が楽しくなってきた時代だと思うんですけど、なんか FPS 系のゲームやりました。
あ、FPS じゃないですけど、
はい、
バイオハザード5、6、まあ、6は最近ですけど、5は結構そのオルタナティブエディション、
うんうん、
はオンラインで友達とやったりとか、うんうん、まあ、あとコールオブデューティ
ー
ですかね、
うん
うん、あの頃だとモダンオフェア2とかその辺ですかね。
ブラックオプス2
ですね。ブラックオプスか、そっちの方か、なるほど。へ、あ、でもまあね、FPS ってやっぱりみんな なんだろう、うん、あんまりいい感じのゲームじゃないっちゃないですけど、
うん、
人殺しないですからね。
まあ、そうですね。
でもあの我々がほらあの当たり前のように、うん、プレステだとか、うん、スーファミだとかで遊んでたようにやっぱりそれの世代の人ってやるどこなんですかね。
そうですね、うん、やってるゲームこそ違いど、やっぱその時代時代に合ったものを楽しんでるんですね。
なんですかね、なるね。すっかり話し忘れたんですけど、
うん、
私いとこ何人かいるんですけど、
はいはい、
うちの一人にちょうど20か21ぐらいの、
うん、
まあいるんですよね、
うん、
まあ直接会えたわけじゃないんですけど最近、うん、ただうちの弟が少し放置じゃないし、なんか遊びに行った感じの時に会って、うん、時に聞いたらしいんですけど、
はいはい、
何やってるって言ったら、ダークソウルだとか、あとまあ、FPS 関連もそうだし、
うん、
あと、ペルソナ4とか、
うん、
あれはプレステ2なのか、ビータなのかわかんないですけど、
うんうん、
とかやってて、あと、今も出てますけど、ブラッドボーンって出たんですけど、うん、それも買いたいからプレイステーション4買おうかどうか迷ってるって話をしてた、みたいな感じも言ってて、で、俺と被ってんなっていう部分もあったんですけど、
うん、
ただうん。そのいとこに関しては、まあ、結構ね、あれこれゲーム幅広くやったりする子なんで、
うん、
まあ、うん、とは思ったんですけど、
うん、
まあ、ヨッシーさんはね、
うん、
ゲームやりますけど、うん、でもやったゲームも含めて、流行ってたゲームとか、
うん、
犬を着て少しね、へぇーと思いましたよね。
ね、
武装系は本当失念しておりました。
いや本当に驚きましたよ。戦国武装で聞いて、ああーって二人とも一人一人大きな声で、
ね、戦国武装なんてね、テスト終わってどこ行っても行ってなくて、トイザラスに行ったっけなんとかあったっていう苦い思い出あるのにね、すっからせてましたよ。そっかね、
やっぱり生の危険っていいですね。
そうですね。
驚きですね。
まあ、果たしそこそこのヨッシーさん。そして、まあ、中が出てきましたけど、以前メールいただきました。イサさん、高校生の方以外のね、年代の方も聞いてみたいなって。それこそ、イオさんとかは、メールいただきましたけど、年代は我々と一緒なので、
そうですね。う
ん、その辺は、うん。
懐かしく聞いていただけたってこと
で、うん、っていう意見もありますしね。
はい。
まあ、結構いろんな世代から聞いてみたいですね。
そうですね。
うん。特に10代の方、まあ、少し聞いてみたいですね。
ジェネレーションギャップが一回り二回り以上か、二回りじゃないか一回り以上ね違ってくるんで、やっぱり想像もつかないような、あそうなんだっていう驚きがね、
ですよね、
ありますね。
意外とやってんだなっていうのが、
うん、なんかやっぱ固定観念ありますよね、
どうしても
ね、
うん、まあそんなね急遽特別会じゃないですけど番外編的にやらせていただきましてね、ヨシーさんありがとうございます。
ご協力ありがとうございます。
なんかすげえ僕語っちゃったかな。
いやいやいや、もしかありがたいです。
いやもういいっすよ全然。
直樹さん今隣で満面の笑みですからね。
お
う。俺満足したぜっていうやりきったぜ感がすごいよ今日。
なるほどね。
いつもドラクエ会撮った後ふぬけてるのに。
ひどい言い方だ。
もうね、
ひどいよこの人。
あとよし今日は打ち上げしたら終わりだぜみたいな感じのゆるさが満面なのに、今日生き生きなんかハキハキしてるもん。
マジっすか。まああんまり口は回ってないですけどね。
まあそれはしゃあないしゃあない、
これはデフォなんで。
カミカミ卵なんで。
なそうですね、カミカミ卵なんで。カミカミ卵とハイライトですから。
はい、そうです。まあそんなね、カミカミとハイライトにお付き合いいただき本当にありがとうございました。
、はい、ありがとうございました本当に。
そしてリスナーの皆さんからもしよろしければぜひそういったご意見ですね、こんなのやってたっていうのを
ですね、聞いてみたいですね、
もしご意見いただけるんであればぜひお待ちしています。
お待ちしております。
今回番外編という形でお送りさせていただきました。
はい、ね、そんなわけでドラゴンクエストですか。
はい、
ちょっと最初の冒頭に戻りますけど、まあ8をヨッシーさんやっていたということで、
はい、
で一緒にね、どうせなら8を取ってしまおうと、
うん、
あとドラクエ5もやっていたと、
うん、
で我々もドラクエ5は好きなドラクエの一つですから、
そうですね、
そちらの方も近々取りたいなと、
はい、
ありますけど、まあ、8に関してはね、27日に出るので、
8月の27日ですね、
まあ、そうですね、まあ、やってない方も意外といらっしゃると思うので、
うん、
その辺についてはまあ、発売して1ヶ月ぐらいいよいよ見てから流そうかなと。
そうですね、
なので、そうですね、なのでまずは5の方を最初に流すっていうか、
うん、
そういう感じでいこうと思うので、そちらの方もお楽しみください。
はい、
はい、というわけで今回番外編でしたけどね、
うん、貴重な楽しいお話を聞けました。
若い方のね、貴重なお話を聞けて。
おっさんやな俺ら。
はい、そんなわけでね、若い方の 生のご意見というか
貴重なご意見聞きましたね。
ですね。でもなんか不思議なもんですね、あの最初に入ったのはプレイステーションってことで、
うんうん、
してまあね、主にやったのはプレイステーション2ということなんですけど
ねえ
ねえ、プレステ2が多分なんだろう、そっから下り始めましたよね、我々多分ね。
そうですね。
ゲーム熱というか、なんというか。まあ、
それこそ今、中学生ぐらいの子って、多分、プレイステーション4から始めましたみたいなことになるんですよね。
ああ、今、14、15歳とかですか？
うん、それぐらいからゲームにのめり込みました、みたいな。
それこそ、2000年生まれとかですよね。
ですよね。
そっか、そっか、Wii とかプレイステーション3出てしばらく経った時でもまだ10歳とかですもんね。
うん。
でもあれですかね、完全に 3DS とかですかね。
ああ、なるほど。
なんか今週末、なんか我々ってほら、あの、今週末も、あと、携帯ゲーム機もやってるイメージですけど、
うんうん、
なんか今の子ってもしかしたら今週末そこまで重要じゃないのかもしれないですよね。
ぶっちゃけあの、スマートフォンゲームですよね。あの、FFRK もそうですけど、
うんうんうん、
そっちの方がなんか、なんだろう、ゲームの中心になってるような気はしますよね。
あ、でもその辺どうなんですかね。あの、まあ、今と違うのもありますけど、
うんうん、
我々は、まあ私なんかはそうですけど、高校入学と同時に買ってもらったんですよ、携帯って。
うんうん。
で、まあ当時まだね、今とはもう比べるような性能低かったですけど。
いや、もう思い出したくもないですね。
そうですよね。あの、ね、半分に折れるかどうかですよね、むしろね。
あのね、高校2年生の時ですよ、あの、折りたたみ携帯でウハウハしてたの。
そうだ、私最初の1年目であのバー携帯というか、
うんうん、
使ってて、あのそう俺も高2からですよ、あの折りたたみにしたの。
そうで高3でスライド携帯になったんですよ。
あ、ここのこいつ。
そう、当時スライドは最先端でね。
くそー、先行きやがって。
そうで、それが気に入ってね、 2年がちょっともうちょっと長く使ったんですけど。
なるほど。
それの後かな、あの iPhone に変えたの。
何がきっかけでした、 iPhone って。
なんでしょうね、たまたまその契約しに行った時に、あのスマートフォンっていうのが、まあ、ポロポロ出始めてて、
はいはい、
で、まあ、どんなもんか持ってみるかなと思って、気軽に契約交わしたのがきっかけですよね。
最初って iPhone4 でしたっけ、翔さんは。
そう、いや、 3GS。
あれ、そうでしたっけ。
3GS から4じゃなかったかな、俺。
あ、3GS 持って、あ、3GS 持ってたんですね。
確かね。
へ
ー。俺、iPhone 今、3、4、今 iPad ですけど、4代目なんで。
へー。
そう、4で、その後が 5C で、で、今の iPad ですから、うん、やっぱりそうですよ。3GS 持ってましたよ、俺。
あー、そうですね。なんか 3GS 持ってるイメージはなくて、はい、なんか4だったイメージだった
ね、
もう。
ちょうどあれですよね、あなたとあんまり連絡取れなくなった時期ですよね、そうです。
なるほど、なんか何かあったんですかね、その雪山で相談みたいな。
まあ、あの、あれですよ。自分が要するに遠くに行ったんで、なかなかその会う機会も少なくて。
なるほどね。
はい。
あ、じゃあ。
しかも iPhone 使うと一回、あの、はい、ガラケーに戻ってますしね、
俺。あ、そうなんですか。
はい。
あ、なるほど。
iPhone 5C にする前にはそのガラケーに戻ったり、あと Android 挑戦しようとしたりしたんですよ。
あ、なんかありましたね、そんな。
ありましたよね。それで大失敗をしたんで。
そうっすね、はいはい。
iPhone 変えたと思って、
何をやってるんだろうなと思いながら、私は iPhone 5に変えて、あのうはうはと思ったっけ、その時ね、iPhone 5に忍び寄る闇の気配というか、に気づかなかったんですよね、私まだね。でもそうですね、私も最初あのね、バーの携帯というか、
うんうん、
で、その次に折りたたみ携帯にして、その次にまた折りたたみですけど、当時フォーマットだったじゃないですか。
うんうん。
ドコモ出したやつ。
はい。
あれにして、それこそあれでドラゴンクエストとかその辺のゲームを通してやったんですけど、その後にね、あの、まだボーダフォンあったんですよ、ソフトバンクの前ですけど。
そうでしたね。
はい。
ベッカムの CM やってましたね。
ええ。そこでなんかあの、翔さんじゃないですけど、なんかあの、はい、上の画面をくるっと回転できるのがあったんですよ。
あったあった。
ええ。それになんか妙な感動を覚えて。
あの、あれですよ、サブディスプレイを上にしなくてもいい。メインディスプレイ
が。そうそうそう。メインディスプレイが上に来るという、まあ何言ってんだって思うかもしれないですけど、綺麗人。にして、で、その次にですよ、私、あの、ソフトバンクに変わった時に変えたんですよ。あの、 そこで私やったんですよ。翔さんに追いついたんですよ。スライド式。
スライドですね。オレンジ色ですよ、確かに。
そうそうそう。すげえ、スライドすげえとか言って。したっけね、スライドすぎてね、なんだろう、スライドすると同時になんか画面が開く仕組みだったんですけど、
うんうん、
その辺のセンサーがおかしくなったみたいで、ソフトバンク店員というかね、ショップに持ってったっけ店員さんに
はい、
すごく神妙な顔で、これどうされましたって言われて。え、どうしたんですかって言ったら、いや、今までいろんなの見てきましたけど、
うん、
こんなケースは初めてですって言われて嘘ーと思ってで、そうですよ、私の時に iPhone に書いたんですよ。
なるほど。
本当はね、違う、私シャープ好きなんで、シャープ製の SH、
うん、
がシャープなんですけど、 SH の新しい携帯に変えようとしたんですけど、もう変えてこれにするよっていう寸前で、なんかiPhone っていう、そのなんかまあ、その時売り出しちゃったんですよね。iPhone3GS ですね、があって、それで待ってる間というか、少し、iPhone か、そういえば最近話題だよなと思って、見てた時に店員さんが気を利かせてというか、あ、今そちらもお安くなってるんですよ、みたいな感じに言われて、ほんと思って、お安く、でも、お安くって言っても、以前よりお安いだけで、ほんとお高いんでしょっていう風に言ったら、ところがどっこいみたいな感じで。
なんだ、通販番組みたいな流れだったな、今。
ところがギッチョンって言われて。
ところがギッチョンって。
そう。なんか、値段を計算してもらったら、今俺が買いようとしてるっていう感じの携帯と、値段的にはほとんど変わらなくて、
うんうん、
マジっすかと思って。
いや。それなら持たない手は、そっちにしない手はないでしょ
う。そうですよ、iPhone しますよ、つって。というわけでね、そこから私はずっと iPhone なんですけどね。
ああ、賢明な判断だと思います。他のに手を出す必要はないと思います。
そうですね、iPhone3GS、4S、5、そして今6ですね。
はあ。
まあ、やっぱり、いいですよね。まあ、そんな、ね、ちょっとしたあれですけどね、
もうすでにゲームの話ですらないという、我々の携帯電話、何持ってた話になってます、ね、
でもね、話戻しますけど、
はい。
今、どうなんですかね、中学生ぐらいでも持たせてもらえないですかね。
いや、なんか防犯的な意味で持たせるんじゃないですか、多分。
ああ、でもそれってゲームできるような感じですかね。
最低限のゲームできるものもあれば、単純にその親との緊急連絡用とか、あとなんか紐引っ張ったらブザー鳴りますみたいな。
あ、ありますね。
ああいうタイプの、キッズ携帯とかでもですか、ああいうものだという印象は私はあるんですけど、もしかしたら、もう今ってなんか2歳とか3歳の頃から iPad で遊ぶみたいな。
ああ、なるほどね。
そういうので飼育するっていうような、話もちらほら聞きますんで。
でもそうですよね、なんか、小学生ぐらいの子供がなんか iPhone いじってたり、あとなんかタブレット式のものをなんか、いじってるのをよく見ますけど、あれは、個人、その子のものなのか、親のものかわかんないですけど、
うん、
まあよく見かけるから、なんかよくわかんないというか、すごい時代ですよね。
いや、本当ですよね。我々の、10年前とはちょっと比べ物にならないですよね。
ですね。うちのね、おちびもよくタブレットでパズドラしてますけど。
あ、そう、ね、近くにいるじゃないですか。いいサンプルって言ったらあれですけど。
そう
です
ね。ね、いいモデルが。あれね、なんかね、私パズドラやってないのわかんないですけどね、なんか、すごいことやってますよ、なんか。まあ少し長くなりましたけど。
まあいつも通りですよ。
そうですね。
最近の傾向
です。いいですね。うん。いいのかな。じゃあ、お便り。じゃなくて、まあ、お知らせですね。
お知らせです。
はい。
はい。では、ゲームカフェですが、この番組は、ゲームやアニメを中心にして、ノンジャンルに気楽にゆるーく話すポッドキャストです。
はい。
ホームページが、http://gamecafe.caesar.net です。
はい。メールアドレスですが、gamecafe@outlook.jp です。ツイッター ID ですが、ゲームカフェ01になります。お便りやリクエストなど随時お待ちしております。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。ちょっとね、
思いの今回もね、はい、お通ものお便りいただきまして、本当にありがたいですね。
そうですね。なんかしばらく滞ってたというか、少しね、読む機会がなかったというか。
いいよ、滞ってたとか言わなくていいの？
そうですね、はい。
なんで言っちゃうの、そういうこと。
いや、わかんないですよ。いや、もしかしたら人気ないかなと思いましたよ、この番組。
いや、違うんですよ。みんなちょっと恥ずかしがってるんですよ。
お、新しい会社が、はい。それで？
すいません、ちょっとポジティブすぎて若干うざいやつになりました。
いや、いいんじゃないですか。
ね、本当にあの、嬉しいんですよ。送っていただけて。で、あの、なるべくならね、こうやってまとめて、そして一つ一つのお便り長い時間取って、
はい、
もしくはあの、中にはね、企画的なものもいただける場合がありますんで、
そうですね。
SFRK なんか、それから企画化しますけど。はい、まあ、本当にあの、ありがたいことなんで、我々としてはね、もう、じゃんじゃん来てほしいと思います。
そうですね。あの、ね、今回に関してもそうですよね。あの、最初ね、翔さんが変なテンションだったり、あと、私が暑さのあまり、あまりにも口が回らなかったり。
もう、口回らないのは別に暑さのせいじゃないと思う。
いや、そう。暑さのせいでもないんですけどね、もう、暑いせいもあってね、なおさら回らないですよ。
いやそうですよね。特にあの、まあ、締め切ってやらざるを得ないじゃないですか、外に聞こえたらあれなんで。
そう、今締め切ってんすよ。
ねあの、多分地獄ですよ、部屋の中。
ね扇風機なかったらね、意識朦朧ですよ。
まあ、そんなこと言いながら、私、扇風機2台回して、左右から心地よい風が来てるんですけどね。すいませんね。
いや、ローメン。まあ、ね。ただ、ね、神々卵ですか、
はい、
と、ハイライトですか、というね。ま
あ、そういうことで、うん、はい。
まあ、ダメな
最近、あの、なかなかできてないんですけどね、ハイライトさんね。
なるほど、ね。
難しくて。
まあ、いいんじゃないですか、たまには。たまには。
たまには。
ひどいな。は
い、
まあね、そんなね、ダメな我々二人が送る不人気番組ですけど、
はい、
頑張っていきましょう。
もう本当に皆さんのおかげで頑張っていられます。
なんか最後、綺麗事を言ってまとめとしましたね。
いやー、そうですよ。
じゃあまあ、そんなところで今回お開きとさせていただきます。
了解だ、スペック。
ショーザワールドです。
はい。
はい。はい。というわけで、ゲームカフェの直樹と、
翔でした。
はい。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。